こんにちは、八田正幸です。
横田正幸です。
我々のポッドキャストですけれども。
そう、僕らのポッドキャストですよ。はいはいはい、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はいはい、
なんか前回からあまり日を置かずに録音をしてるわけですけど。
はいはいはい、
いかがですか、横田さん。
最近ね、この前っていうか今日か、ほらこの前もポッドキャスト出てきたな、勝くん。
うん、勝木圭介の、なんか、妙の、妙の、なんですか、妙の下半身でした
っけ。うるせえよ、もっと褒めろよ。なんだよ、下半身って。
いや、なんかこう、ね、ダーティーワークをしてる男って感じ。
ダーティーワークじゃねえだろ。
はい。彼がどうしました。
なんか一緒にこう、なんかオーディオメーカーのお祭りみたいなの行ってきてね。
ああ、なるほど。
うん。でも、やっぱスピーカーとかアンプって高えな、見てびっくりしたよ。
高いんですよ、あれ。1000万とかするんですよ。
そう、1000万とかしてさ、で、なんだろう、こう、その、一緒にイベントに参加してるからさ、あ、おっちゃん、やっぱりおっちゃんばっかりで、
うん、
でも、あんまりお金持ってる人にあんまり見えなかったんだけど、あれ、誰が買うんだい？
いや、ああいうおっちゃんが買うんですよ。
ああいうおっちゃん買うんか。へぇー。
本当に成金とかいるんですよ、六本木ヒルズに住んでて、なんか、アバンキャルとか、ビコムとかですね。
うるせえよ。
それであの10円玉を下に挟んで音を変えてる男とかいますから、
ね。うるさいよ。へぇー、10円玉。
うん、いやだし、そう、振動がね、変わるんですよ、
うん、
10円玉。あと、まあ、あるいはコンセントのを差し替えるって人もいますね。
あと、こう東北電力は、電力が音がいいとかね。
うん、
もうそこまでとオカルトみたいですね。い
や、オカルトなんですよ、オーディオっていうのはね。だって、ちょっと前にあったでしょ、あの木で木製で振動を抑えた USB メモリーっていうのさ。オーディオマニアに大受けでしたよ。
なんかこうパーシモンで USB メモリーをこう覆うとなんか電磁波を吸収するから音が良くなるっていう。
いや、USB メモリー、まあ、電磁波ならまだいいけどね、振動を抑えるから良くなるとか言ってる人いましたからね。まあ、振動を抑えてなんで MP3 の再生が良くなるのかよく分かんないですけど、ね、オカルトでもせめてなんかそのメカニズムが分かるようなやつがいいですよね。水が記憶するとか、電子構造を記憶するとか、なんかそういうもう少しなんか理解できそうなやつがいいですよね。まあ、オーディオの世界は深いですよね。
まあね、すごいね、あれね。
うん、ね、まあ、でも私の家なんかですと、ああいうバカでかいの買っても大音量が出せないですからね。
まあね。
近所迷惑になっちゃいますからね。
近所迷惑になっちゃうしね。
うん、ああいうの持ってたきっとあれですよ、人里離れた山の中とかにお住まいの、まあまあ、言ってみればど田舎の方なんでしょうね。
ど田舎の方なんですって、お前。なんで、オーディオマニアはど田舎っておかしいだろ、それは。
いや、でもね、ジャズの世界で伝説的なお店は一ノ関にありますからね。一ノ関ってどこだか分かんないでしょう。
知らないよ。
まあ、僕も分かんないんですけどね。
なんだよ。
でも有名なお店があったりして、すごいんだそうですよ。ビッグバンドがビッグバンドよりもリアルに聞こえるっていうね。
本当それ、すごいね。おかしくねえだけど、それ、まあいいけど。
というふうに、ビッグバンドを率いてた党の人が言ったという話が。
それはすごいな。
どっちでもいいんですけどね。
どっちでもいいのかよ。はい、じゃあ今回のゲストは、はい、
今回も素晴らしいゲスト、もうすでに入っていただいてますけど、大常正文さんをお迎えしております。
はい、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。で、今日は何の話しましょうか。
そうだね、じゃあ Google と Facebook の話もしましょうかね。
なんか Google は最近喧嘩してるんですね、 Facebook とね。
そうだね、なんかあんまり仲良くなさそうだね、うん、
で、 Facebook の後ろになんか MS がついてるって話ですね。
あ、そうらしいね。あれ、お金出してるんでしょ、MS が。うん、あ、
ビングがですね。
そう、ビングもそうだけど。
なんかビングって名前を聞くだけでなんか笑いが込み上げてくる。
うるさいよ。うるさいよ。
はい。でもさ、うん、ごめんなさい、何？
あ、ビングほら、Facebook とほら、一緒になって、なんだろう、Facebook のいいね。の
データを提供されてるんですよ、お金出してる。
うん、
だって、ビングってもともとおかしいですよ、あれ、名前がね。なんか。
うるさい。はじめだけど、なんね、スタート .com とかね。なんかあったのにね、ライブドットコムとかね。
ええ、まあなんかライブドットコムの方がまだマシだってな気がしますけどね。
もうマイクロソフトはだって貴重でこう、何、Windows とかさ、オフィスで儲けたか2000億ドルぐらいのお金をウェブ業界にどんどんつぎ込んで赤字を作ってくれる。
次から次へとね。
うん、
まあいいんですけどね。
あんまり儲かってないらしいもんね。うん、
で、まあ
儲かってないってすごい赤字だったんですよね。
うん、だってすごい赤字っていうか、だって儲かってないでしょ。儲かった商売って、まあ、思いつかないじゃないですか。アジュール？
アジュールはこれからだからね。うん。
うん、まあ、それはいいんですけど、何を結局じゃあやってたんですけど、何をやるんですか、Google は。
Google、
Facebook に対して。
Facebook から Gmail で俺はお友達検索できたじゃない。
ええ
ー。うん。で、それをどうやら遮断したみたいだね。
遮断したんですか？
なんか僕の方で今やってみたら出てこなかったよ。
あ、そうですか。僕、昨日ですね、Facebook を発見しましてですね。
なんで昨日、そんなわけねえだろ。
いや、本当ですよ。本当ですよ。だあなたは知ってるし、本当だってこと知ってるでしょ。Facebook と LinkedIn っていう素晴らしいサービスを発見しまして、頑張ってプロフィールとか埋めてですね、
うん、
知り合いらしい人、
うん、
なんか見覚えのある顔の人にこうインビテーションメールを送りまくってですね、
お
う、
じゃあ本格的に Facebook デビューですか。
Facebook も始めましたし、Facebook 始めたらなんかいや顔を見たくない人たちからいろん なんかメールとか来てちょっと落ち込んだりもして
なんでだよ。
私は元気ですけどね。リンクとインもなんかね、不義理をしてる人たちがいっぱい出てきてまずいなって
。昔からあるよね、そのソーシャルネットワークでさ、
はい、
こうなんだメールソフトのなんだ名簿とかさ、
はい、
のスカイプのこのコンタクトリストを読み込んで、
はい、
仲間を探しましょう機能とかっていう。
そうですね、
うん、迷惑な機能ですけどね。
うるさいよ、うん、それで結構便利だ。でも Facebook のさ お友達推薦機能とかさすごい優秀で、なんかね、本当にどんどん自分の試合見つけてくるもん、ね、あれびっくりしたよ。
うん、確かにそうなんですよね。私もだから昨日の段階では使えたんです。今使えないんですか。
今ね、読み込むんだけど、うん、ユーザーが一人も出てこなくなってきてる、うん。
まあ、昨日っつうか、まあ、厳密に一昨日ぐらいなのかな、にやってた時は使えたんですね。だから、バンバンバンバン回し、登録しましたよ、Facebook で。だから、まあ、ちょっと驚いてて、運が良かったなって感じがしましたけどね。
うん、まあ、別に Gmail が使えなくとも、Windows Live とか、Yahoo とかでも使えるんで、まあね、そっちからもやってもいいかもしれないね。
だから、ね、結局、その、Google コンタクトっていう形で、なんだろう、CSV で書き出して、それを。読み込めばいいとか、やりようはあるんだけどね。
やりようありますね、確かに。う
ん、まあ結局何なんですかね、何がしたいんですかね、Google は。
なんか対抗のなんかサービス作ってんじゃないの。
どうなんでしょうね。
うん、噂は聞くけどね、Google がなんか Facebook っぽいものを作ってるっていうのは。
まあなんかね、6月 ?7 月ぐらいでしたっけ、うん、ね、今はなきでまだあるか、Digの。人がなんか
ディグ、お前勝手に殺すなよ、ディグ。
いや、でも私のマインドシェアからかなり消え去ってましたので、
まあね、
うん、ディグの人がツイッターに書いてましたね。Google Me を作ってるらしい
です。Google Me を作ってるってね。
なんか、でもそれをさ、ケビン・ローズン喋るってことは作ってないと言ってるようなもんだと思いますけどね。なんかそういう気がしないでもないんですけど、本当に作ってたら多分言わないんじゃないかって気がしますけどね。
しかもケビン・ローズだからね。
そう、まあそんなわけで、そういう使ってる噂はあったんですけど。Google はなんでこんなソーシャルネットワークサービス作るの下手なんですかね。
でもなんか、はい、オークットっていうのを2004年ぐらいに作ってなかった。
いやだからね、あれですよね、なんていうの、先駆者なんですよね。
そう、先駆者だよ。あれガンダ
ム、ね、世界で一番早いぐらいだよね、あれ多分。
そうです
ね。オークットは別に何が面白いんだかよく分かんなくて僕はやめちゃったってところがありましたよね。
うん、
で、オークット作ったでしょ。で、ジャイクを買ったでしょ。
買ったね。
ダメだったでしょ。
ダメだったね。うん、
で、何、バーズ。
バーズ、
ベーブだ。ウェーブもダメだったでしょ。
ウェーブもダメだね。
うん、だからまあね、Google はなんかなぜか知らないけど、ソーシャルネットワークの分野ではまるっきりダメですね。
なんか Facebook がやってる、
はい、
こう位置情報にチェックインしますよとか、
はい、
なんかブログの内容をタイムラインに流しますよ的なことってバズが丸かぶりしてんだけど、
はい、
なん Google Me ってバズを作り直すっていうことを意味してるのかなっていうしか見えないんだけど。
まあ、そうですよね。
でも、なんていうの、Facebook、なんでしたっけ、プレイス、チェックでしたっけ、忘れましたけど、位置情報をやるってやつは、なんか、やっぱまだまだ、フォースクエアに及ばないんじゃないですか。
まあね、うん。日本だとまだ少ないしね。
うん。だから、Google はさ、弱いんだからさ、そこをさ、
うん、
極東の島国でほら、頑張ってる人たちがいるじゃないですか、コロプラとかさ、歴史とかさ。ああいうの買えばいいのにね。
まあね、だなんだろう。どうなんだろう、だから世界各国のそういうものを買っちゃえってこと。
いや、そこが各国じゃなくて、日本の2つを買ってさ、
うん、
海外に持ってってくれれば嬉しいじゃない。
まあね。
厄介払いというか。
厄介はなんで厄介払いなんだよ。
いいんじゃないですかね。まあ、よくわかんないですけど、まあ、それは冗談ですけど、まあ、どうなんでしょうね。これに、まあ、そんなに言うほどとは別にどうってことないかなって気がするんだけれども、その Google なんでしたっけ、コンタクトとかで履けばいいとかいう話があるんでね。
はい、
ただまあ、面白い兆候としてやっぱ Google がそろそろあの Facebook を本気で脅威だと思ってんだなっていうのが分かって面白いですね、
うん
うん、
実際脅威だと思ってるんだろうね。だってやっぱりユーザー数がもう Facebook から圧倒的に強いしさ、 Facebook のなんか滞在率を Facebook が Google 抜いたなんて話もあるからね、
うん、 やっぱりだってね、あの広告で Google 食ってますからね。
うん。
それで Facebook でみんな、要するに Facebook の中でみんなが生活するようになると、まあ、Facebook の中の広告をみんな見るわけでね。
まあね。
そうするとやっぱり Google としては弱いですよね。
しかもさ、その Facebook の方は結構簡単に出せるんだよね、個人でもね。
うんうん、
で、ほら、しかもほら、みんなさ、プロフィール登録してるじゃん。だから、属性情報がすごい豊富なんだよ、Facebook の方が。
豊富ですよね。まあ、あとアプリケーションも死ぬほどありますしね。うん、だからまあ、Facebook はいいポジションにありますよね。
うん、あと、なんか、一説には、なんだっけ、like とかさ、
う
ん、こう、フェイバリットみたいなのつけるじゃない、
はい、
あの情報は Facebook でしか集計できなくて、Google はスクレーピングできないから、
うん
うん、あれを利用できなくて困るみたいな。っていう、あるらしいけどね。
だからまあ、Google はね、本気でなんかビビってるんだなっていうのが分かって面白いと思いました、ね。ざまみやがれと思いました。
うるさいよ、お前。お前、前回は Google ファンとか言ったじゃねえかよ、お前。
だ Google はもう僕はいいねってつけちゃいますから、
ね。うるさいよ。
だ我々もね、ちょっと Facebook そろそろね、尻尾振らなきゃいけないと思うんですよ。
まあ、ファンページも作るのかね。
そう、ファンページを作らなきゃいけませんよね。津田大好きファンページがあるんですよ。
あ、津田さんファンページも作ったんだ。
そうそう。津田さんのファンページなんだから僕らもやっぱりね、横田のファンページを作
る。なんでだよ、ポッドキャストのファンページだろ。
そうね、横田ファンページのウォールには悪口がいっぱい並ぶとかね。そういうの面白いですよね。
よくねえよ。
まあ、ちょっと我々もちょっと Facebook に乗り出さなきゃいけない。なんで、ね、そもそもだったら、横田さんは Facebook のご本をお書きになったんでしょ。
うん、今、構成中。うん、
ねえ、だからこれからもうちょっと Facebook はまた来ますからね。
横田が出る頃にまた Facebook のインターフェースがゴロッと変わ
る。やめてください、本当にやめてくださいそれ。
多分ね、本が出る頃にはね、 Facebook は全くなんか Facebook 2.0 とかわけのわかんないこと言い出すと。
やめてくれ。いやだから前、あの Facebook の方で今何冊か出てんのよ、もう 3,4 冊だから、そこの著者さんが結構悲鳴上げてるよ。だから、あの出した瞬間に買い上がってふざけんなみたいな感じでね、うん、
まあいいんじゃないですか別に。
まあしょうがないっちゃしょうがないけどね、う
ん、なんかあれですよ、あのワンイヤーサブスクリプションとか売ればいいんじゃないですか。1年間定期購読料みたいなさ。
バージョンアップすることにも変える。
そうそう。でバージョンアップしたら PDF で無料で送りますとかね。
まあでも、なんだ、Twitter とか Facebook の改正もそういうのありかもしれないね。うん、
まあそんなところですね。まあ、基本的になってあれでしょ、これウェブサービスってそういうもんですから ね、
まあ、ね。
コンティニュアスに続きますからね、開発がね。
うん、まあね、
リリース単位じゃないですから、
うん、
まあそんなところなんですけども。まあそんな、僕は正直そんなところよりもね、あの4ちゃんが、あの、ティーパーティーのウェブサイトをクラックって方が面白いと思います。あの、お前ら Google とか Facebook がなんかビッグゲームをやってると思ってるだろうけど、アメリカの暇人はティーパーティーと戦ってるぞ、みたいな。ヨンちゃんがね、ちょっとね、あの、老人社会もハックしてくれませんかね。
やめてくれよ、なんでハックしてくれませんかが言わんねん。
濃いじゃないですかね。
ヨンちゃんにハックされましたよ、みたいな。
いや、ハックですよ、クラックじゃないですよ。
うん、
ハックしてくれたらかっこいいですよね。なんか相当の顔がこうなんかね、あの働けば自由になるとか、そういうあの人と一緒に出るとか、そういうのかっこいいですよね。
まあね、まあだけどなんだろう、ティーパーティーも最近日本でも相当聞くようになったね。
なんかジャパニーズティーパーティーっていうのが出てきたみたいですね。
え、本当に？へえ。
ジャパニーズティーパーティーとか言ってるくせになんかこう自虐視感を改めて愛国心を植え付けるとか、お前らティーパーティーの言ってること何も分かってねえだろみたいな。そういうあの単なる星じゃないかみたいな感じ。愛国保守はティーパーティーじゃないだろうって気がしましたけど。
まあね。
あれはいいんですかね、あれでよ。多分、あの、本当のティーパーティーの連中を聞いたら、多分、すごい気分悪くすると思うんですけど。お前ら全体主義だとか言われそうですけどね。
まあ、それは面白いね。
いいんですかね。
ティーパーティーはどうなの？あの、アメリカから、アメリカの人たちはティーパーティーを評価してんのかね？どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
ティーパーティーって、あれでしょ？その、なんか、独立運動。の精神をどうのこうのっていう。
いやだからさ、あのやっぱ独立運動の精神ってアメリカにとってはモルハの剣なんですよね、うん、だからあの憲法、アメリカの憲法ってやっぱものすごい力があるんですよ、
うん、
修正第一条とかその言論の自由とかさ、あれがすごいがっちりと守られてるのは憲法があるおかげですよね。でもその一方でさ、その本当に憲法を文字通り取ってる人たちもいるからさ、そっとやっぱりね、自分で銃持って立ち上がれになっちゃうわけですよ。
まあね、
連邦とかいうのは、ね、社会主義者の集まりだみたいなことになっちゃうわけですよね。
社会主義者の集まりだって。
コミどもの制度
が。うるさいよ、お前、ほんと好きだな、それ。
もう自分の国の外はコミばっかりですからね。自分の国の中もコミばっかりですからね。
うるさい。
という感じになっちゃうわけでね。それのはもう表に、あからさまに出てきたのは、やっぱティーパーティーの面白いところですよね。
ただなんだろうね、こう見てるとこうただあの人たち騒いでるだけっていう印象をやっぱり持っちゃうんだけど、そういうわけでもないの？ちゃんとやってる。
いや多分だからの騒いでるだけでしょ。
うん、
でもさ、ティーパーティーバガンできないのはさ、うん、そのフリーソフトウェアとかオープンソースは実はティーパーティーとね出どころ同じだからね。
ほうというと、
いやだ草の根の放棄ですからね。
ああなるほどね、うん、
要はイギリスに反抗して紅茶を投げ込めっていう、
そう
武装放棄みたいなことだもんね。
そっから始まってるからさ、うん、まあ、そっから始まってる、要するに独立心みたいなもの、自分の領域に踏み込まれることを極端に嫌がる自由主義みたいなところから来てますから、うん、その根っこは同じなんですよね。根っこは同じってことは多分認めなきゃいけないんですよ、うん、本当だって ESR とかもろそうじゃん、うん、ESR 多分ティーパーティーの熱烈な支持者だと思いますね。まあ、レディ・クレイモンドですけどね。
だこうなんだ、 iPhone なんか使うのをやめてシンビアンを使うんだみたいな、そういう。
それはね、私は全体主義者ですけどね、そういうの。もちろんまあね、そういう感じで、ティーパーティーも面白いなと思って、ちょっとウォッチしてますけどね。何の話したのかちょっと分かんなくなりましたけど、まあ、何が言いたいかっていうと、うん、まあなんかね、でっかいのが噛み合ってるの見るの面白いですよね。
でっかいのが噛み合ってる。
近くて偉そうなのが噛み合ってるのなんか面白いなって気が。
いやいや、でも、ヨンちゃんとティーパーティー近くないか。
ヨンちゃん対ティーパーティーと Google 対 Facebook 同じぐらいに重要だと思いますよ。不毛な感じがね。いい感じがする。
うるさいよ、うん。
ですかね、こんなこと言ってね。なんかいろんな、今までなんか Nokia も悪口言ったし、Facebook も悪口言ったし、Google も悪口言ったし、だんだん世間を狭くなって
る。うるさい、お前のせいだよ。俺までも一緒に仲間だと思われるのやめてくれよ。
そろそろアメリカに入国できなくなるんじゃないかって言って。
多分中国のあれだね、グレートファイアウォールは通らないよねって
。これ、グレートファイアウォール通んないですね、多分ね。
じゃあ次回は中国の話とかしましょうか。
中国の話、なんかネタあるのかよ。
いや、今いいネタが出てるじゃないですか。
ん、ああ、なるほどね。うん。
ヒロミ氏の出番だみたいな。じゃあ次回はその話をするということで、とりあえずこら辺で切りましょうか。
はい、
ちょうどいい。そんなわけで今日もまた不毛な話を、ゲストに素晴らしいゲスト、大瀬正臣さんをお迎えし、はい、不毛の話を送り出しました。お送り出しましたのは八田正幸と、
横田正臣でした。
おしまい。